そんなフォトないっしょ、第79回。この番組は、聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。本日お送りいたしますのは、吉安と、
渡辺です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お久しぶりですね。
そうですね。
体調は良くなりました？
かなり良くなりました。
それは何よりです。
はい。
前回は風邪で、
はい。
前々回は、なんか叫びすぎて声が出なくなったっていう話を聞いてまして、
前々回から風邪ですね。
あ、そうですか。ちょっとね、はい、幸せの時に、おかま声な感じを聞いて、あ、ダメだって。
そうなんです。
ね、判断をしましたが。
はい、もう本当に、誰っていうような声になってしまって。
ええ、とりあえず、今、結構風邪流行ってるようなので、
そうですね。
気をつけないといけないですね。
はい。
急に暖かいというか、暑い日から寒い日になって、体調崩す人が増えてますけど、
うん、
なんかスーパーに並ぶ野菜とか果物も急に秋な感じになってきましたよね。
あ、なってるんですか。
いや、まあ、ぶどうはちらほら出てましたけど、本格的になったり安くなったり、あとは梨が並んだりね、あとちらほらリンゴが出てきたり、ということで、なんかいろんなものが秋になりつつあります。
そうですね、はい、結構朝晩涼しくてまだちょっと昼間が暑いとかっていう日があるとね、体調崩しやすくて、
そうですね、
困っちゃいますね。
はい、収録してる日はゲリラ豪雨が都内にあって、
うん、
なんかツイッターに流れてる写真を見るとどこどこの道が川になったとかっていうのが多かったですけど、
はいはいはい、
うん、台風の被害とかもあってなかなかあちらこちら大変ですね。
そうですね、うん、
で、
はい、
そんな秋なのですが、
はい、
今日はホニャララを撮ってみようで、何をお題にするんでしたっけ。
今日はその秋っぽくなってきたということで、
はい、
食欲の秋から食べ物を撮ってみようっていうのはどうでしょう。
おお、いいですね。結構食べ物を撮るときって多くて、
うん、
ちょっとしたね、まあお昼とか特にこう高いところで食べるわけでもなく、ランチとか撮ることありますけど、
うん、
ちょっとコツを知るだけで美味しそうに取れたりとか逆に失敗したりするっていうのがあるので、
うん、
うまく取ってね、美味しそうにこう思い出に残すっていうのがいいんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、渡辺さん、美味しい感じの写真ってどんな感じで写ってる写真だと思います？はい、
そうで、そこでちょっと思ったのが、
うん、
まず美味しそうな写真ってどんな写真だろうと思ったんです。
うん、どんな写真だと思います？
で、思ったのが、例えば、こう、彩りよく、彩りのバランスがいい食事だったら、こう、結構色鮮やかな感じが、まあ、派手すぎずが、
うん、
鮮やかな感じが美味しそうに見えるのかなって思ったんですけど、
はい、
黒っぽい食べ物とかあるじゃないですか。
あります、あります。
で、まあ、全体的に白っぽい食べ物とかもあるじゃないですか。
あります。
そうなると、どういうのが美味しそうなんだろうとか
難しいですね
っていうのが結構考えますね。
一応ね、今日はそれじゃあ一般的なこう美味しそうに取れるコツ、
はい、
っていうのを話してみようと思うんですけど、
はい、
なんだろうな、今デジカメなので、
うん、
撮ってすぐ確かめられるじゃないですか。
そうですね。
なのでぜひこう実践して美味しそうに撮れるまで何回かチャレンジするっていうのをやってみるといいんじゃないかと思いますし、
うんうん、
美味しそうってなんだろうって考えながら撮るのがやっぱり一つはポイントかなと思うので、単にね、こうなんだろう、ホニャララをすれば美味しく撮れるっていうのを、盲信するだけではなくて、
うん、
ぜひこ
う
自分で試して美味しそうに撮っていただけたらと思います。
はい、
はい、ということで本編の方に行ってみましょう。今日は食べ物を美味しく取ってみようということで話し始めるんですが、
はい、
さっきこう 彩りっていうお話をしてましたよね。
はい。
で、食べ物の写真って、
うん、
多くの場合こう自分の前にレストランとかね、
うん、
出てきたものとか自分でこうお家で作ったものを並べて撮るじゃないですか。
はい。
で、彩りがいまいちって思った時にやっぱりこう彩りを演出しちゃっていいと思うんですよ。
うん。
なんだろう、出てきたままで撮らなきゃいけないっていう規則はないので、美味しそうにするには、
うん、
場所とかねアレンジしちゃっていいと思うんですね。
うーん、
例えば、まあ、ワンプレートにお肉が乗っててサラダが乗ってて奥の方にこうポテトサラダがピョって乗ってるとかってあるじゃないですか。
ありますね。
そんな時に例えば、うん、サラダみたいなやつに緑色の葉っぱと紫色の葉っぱがあるとすると、
はい、
もしかしたら紫色がピョって出た方が彩り豊かに見えるかもしれない。その時にちょっと演出しちゃって、
紫
色の葉っぱを上に持ってくるとか、
はいはい、
そんな感じでその出てきたものを記録的に撮るわけじゃなくて、
うん、
美味しそうにアレンジしていいって思うと、
うん、
いろいろできるんじゃないかと思うんですよ。で、一つ目は今言った彩り感、
はい、
でも大事だと思うので、カラフルな方がね、はい、多少美味しそうに見えるんじゃないかななんて。
そうですね。
で、専門用語で、シズル感っていうのがあるんですけど、知ってます？
いや、初めて聞きます、ね。
カタカナでシーズルに漢字の感じるの感なんですけど、
はい。
これね、写真で、
はい、
リアルで美味しそうに見える時にシズル感があるって言うんですよ。で、どうもシズル感っていうと、
うん、
なんかがこう垂れてる感じのイメージをするかと思うんですけど
そんな感じしますね。
そうなんですけど、
うん、
これはね、英語が語源で、
うん、
シズルっていう単語があるんですよ。
はい。
レストランチェーンでシズラーっていうのがちょっとあんま有名じゃないんですけど、あるんですが、
あ、でも シズラーは知ってます。
シズルっていうのはなんかジュージュージュージュー焼く音、
うん、
だったりで、その美味しそうに焼けるような音を、まあ、シズルとかいう風に言うんですが、美味しそうに見えるための工夫がしてあるとシズル感がある食べ物というか写真っていう風に言うんですけど、
うん、
やっぱね、シズル感っていう語感というか響きから、
うん、
やっぱりこうちょっとテカリがあるようなね、感じがあった方がこう食べ物がリアルに見えるんじゃないかと。あと立体感があった方がいいんじゃないか
と。あ、そうですね、うん、
で、立体感があるように撮るにはどうするかっていうと、
うん、
真上から撮らない。
あー、はい。
これね、記録写真で、
うん、
今日は何カロリーみたいなやつの時に撮る時にはやっぱ真上から全体を撮るのがいいんですよ、
うん、
何と何があってなんですけど、
うん、
美味しそうに撮る時には、
うん、
真上から撮らずに、
うん、
いや斜めから撮りましょうと。
はい、
記録写真じゃなくて美味しそうに見えるための写真なんだ、
うん、
で、斜めから撮るときはどの辺の角度かなっていうのがやっぱり悩むところじゃないですか、
うん、そうですね。
で、とりあえず目の高さぐらいで、
はい、
ちょっと寄って撮るっていうのが、
はい、
まあ、基本な高さだと思って、そこから上げたり下げたりしていけばいいと思ってるんですけど、
うん、
なんかね、迫った感じというか料理に迫った感じを出すにはちょっと低めで、近め、うん、
はい、
みたいな感じで、お料理全体いくつもお皿があるようなところを映したいときにはちょっと引いて高めみたいな感じが全体的なやり方なんですけど、
うん、
奥行き感を出すには、
はい、
縦位置で撮るっていうのもあるんですよね。
縦、
そうです、普通に写真撮ると、
あ、横、
カメラだと横じゃないですか。
そうですね。
で、お皿を1個取ろうと思うとついつい横で取りたくなるんですよ。お皿ね、普通に斜めから取ると横長ですから。
確かにそうですね。
そうなんですけど、
うん、
絵に奥行き感を出すには縦位置だから、携帯とか iPhone とかそのスマホのカメラでいうとそのままの感じで撮ると、うん、手前から奥まで映りますよね。
そうですね、
うん、で、奥行き感を出して、奥に例えばグラスとかビールとかを置いて、うん、手前に料理を置くみたいな感じで、うん、こう臨場感を出すとかっていうのもできるんじゃないかと思います、うん、あとさっきちょっと迫るみたいな話をしたんですけど、
はい、
写真の中にこう美味しそうな感じを出すのに一つポイントなのは、
はい、
美味しそうだと思うところを見つける。
なるほど。
で、 そこをアップにして撮るっていうのが一つ手としてあります。
はい。
だから、まあ、パスタでも何でもいいんですけど、パスタボンで出てきて、美味しそうに撮るっていうと、とりあえずまずはお皿全体を斜めから目の高さでそのまま撮るってやりたくなるんですけど、そうすると記録写真になりがちで、もっと記録写真にするには真上から撮るんですけど、記録写真にしないためにはパスタ難しいかな、どの辺に美味しさがあるかをよーく見る。で、そこを、はい、例えばアップにしたり縦位置で撮ったりして、クローズアップするっていうのがポイントですね。
パスタの美味しいところを見つける。
パスタ難しいかもしれないですけど、
ね、難しそうですね。
パスタって、単にこう混ぜてあるやつじゃなくて、上にパラパラパラってなんか乗ってたりするじゃないですか。
あ、はいはいはい。
そうするとそこに例えばピントを合わせて、ネギみたいなのが乗っていて下が赤ければ、そこのコントラストみたいなものを強調するように撮ってあげるとかっていうのをできるんじゃないかと思います。
なるほど。
なので、リアル感を出すためにちょっとテカリとか反射を意識しましょうと。で、斜めからアップで撮るっていうのにチャレンジして、アップでうまくいかないなと思ったら全体を映せばいいんで、
はいはい、
とりあえずね、ちょっとアップを試すっていうのが、何が美味しいかを考える、何が美味しそうに見えるかを考えるところでも役に立ちますし、それが表現できるんじゃないかと思います。
はい、
はい、あとすごく基本的なところで、食べ物を取るときって、あんまり明るくないときもありますよね。
ありますね。あの雰囲気のいいお店とかだと特に。
そうなんですよ。で、雰囲気良すぎるお店だと、明かりが極端に暗いときに行って、美味しそうになかなか取れません。なんでかっていうと、暗いところで撮ることになるので、色の再現性が悪かったりするんで、そこはですね、私の中では、写真よりも美味しく食べる方を優先した方がいいんじゃないかと思って。なので、
なるほど。
もちろんね、フラッシュ使ったりして綺麗に撮れるかもしれないんですけど、雰囲気を楽しみたいんだったら、ご飯に集中するのも手かと思います。
そうですね、
はい。
まあ、なおさら、ね、そんな雰囲気のいいところでフラッシュを焚いてまで写真を撮るのもちょっとっていうの
が、ね、やぼかなと思いますので。でもちょっと暗いところだと、やっぱブレに注意、手ブレするのに注意をしなきゃいけなくて、携帯電話でも暗いところだと長くこうシャッターを開けていることになるので、ブレることがあります、
はい。
なので、手ブレに注意してください、
はい。
あとね、一番最初に戻って、彩りの話をしましたけど、画面の中の、物のレイアウトもやっぱり大事で、こうさっき奥に例えばグラスを置いてみたいな話をしたんですけど、なんていう言い方がいいのかな、画面内にメインのものを、大きく映して、隙間があったらそこにこう物を配置していくように、例えばビールの瓶かもしれないし、お砂糖のこうお皿かもしれないし、もしかしたらテーブルクロスの模様かもしれないし、そういった感じで、物をアップで撮るのもなんですけど、他のものとのアレンジをうまく考えつつ、レイアウトとかも決めながらやれるといいんじゃないかと思います、
はい。
最初ね、慣れてないとお料理が冷めるほどこういろいろトライしちゃうことがあるかもしれませんけど、ちょっと慣れてくるとね、画面内の構成思いつきやすくなるので、そんなに時間をかけずに、あ、この辺に、あ、これ邪魔みたいな、これ入れるっていうのができるんじゃないかと思います、
はい。
で、邪魔なものをどかすのも大事です、
はい。
例えばコンデジで撮るときに、自分の携帯電話が入ってるとか、手を拭いてくちゃくちゃになったらおしぼりが入ってるとか、そういうのをちょっ と、ずらすのとか、あとさっき美味しいところを探すって言ったときに、こうお皿をね少し回して、どっち向きが美味しそうかなっていうのを見るのも手かなと思うので、
そうですね。普通に食べるときだと、はい、あんまりこうお皿を、最初に回すってことはしないですもんね。
そうですね、まあ、お皿に、ね、模様があったりすると正面があったりしますけど、
お
料理優先で美味しそうに見える方向に回すのも手じゃないかと、
はい。
ということでここまではですね、どっちかっていうとお手軽な方法、撮り方だったんですけど、
はい、
今度は調整の話を少ししようと思います。
はい、撮った後
ですか？撮った後、また撮るときでもいいんですけど、
はい、
写真を撮るときに、
はい、
ちょっと明るめにした方が美味しそうに見えます。やっぱりね、暗い感じよりもやや明るめの方がいいのと、
うん、
お皿が白いので、
うん、
暗めに撮れちゃうことがあります。カメラ君が、露出どのくらいの明るさにするかっていうのを調整するときに、
うん、
お皿がすごく白いんで、あ、ここはとても明るいところだなって思って、
うん、
お料理が暗めになっちゃうことがあるので、そこは明るめに、した方が、はい、いいこともありますし、全体的に料理はほんのちょっと明るめに撮った方が美味しそうに見えるんじゃないかと思います。
うん、
あとはカメラ女子っていうんですか、
うん、
そういう人が好むタイプの写真は、
はい、
ほんわかしている明るめな写真っていうのが結構受けがいいんですね。
ほんわかしている、
そうすると、うん、料理にピントが合ってるけど 奥がボケてて、
あ、
白っぽい背景みたいな、カフェのテラスで、向こう側は明るい外で、お料理は、うんうん、日陰っていうか傘の下だけど向こう側がこう明るく白く飛んでるみたいな感じのイメージとかがあると一つパターンがあるんじゃないかななんて思ってるんですけど、まあお料理自体ね、はい、暗めに撮るよりも明るめ、あとは暗めになりがちなので、ちょっと工夫しましょうと、
はい、
例えば iPhone で撮るときに普通に向けちゃうと暗めになっちゃうとすると、お料理のこのポッて、タップするとお料理の、色で露出が合うようになるので、
はい、
そっちにした方が明るく撮れることがあります。
うーん、
はい、次、
はい、
ホワイトバランス、
うん、
これはねちょっと調整するの難しいかもしれないですけど、
うん、
前回のそんなことない人で少し喋ったんですが、
はい、
光のバランスがあって、
はい、
青っぽくなったり赤っぽくなったりしたりしちゃう写真ってあるじゃないですか。
ありますね。
でお料理は青っぽくなるより、
はい、
赤っぽくなった方が美味しそうに見えます。
うん、
お肉とかもね青っぽくなると紫色っぽくなっちゃうし
そうです、はい
はい、白いものでもちょっと、ま、オレンジっぽいとか赤っぽい方が美味しそうに見えるので、もし調整できるんだったらそこをうまく調整するのと、
はい、
後でいじるんだったら軽く暖色系、
うん、
あったかい方の色に、調整するとやや美味しく見えるんじゃないか。
うーん、
そうですね、具体的には、撮るときにこう携帯のカメラとかで調整するのがなかなか大変なので、
うん、
多分写真加工アプリみたいなものでちょろっと、あったかい方の色に振るのが、いいんじゃないかと思うんですけど、
はい、
コンパクトデジカメとかでするんだったら、ホワイトバランスの調整をします。
はい、
はい、で少し、オレンジっぽくというか赤っぽく見えるようにした方が美味しそうに見えます、
はい、
特にお肉とかね、
うん、
ということで、今明るく撮るというのと暖色系に撮るっていうのがあったんですけど、
はい、
最後に彩度を上げるっていうのがあります。
うーん、
これ分かりますよね、なんとなく、彩度を落とすとどうなるかっていうと、
はい、
白黒になります、
はい、なります、
色のない世界ね、
うん、
彩度をだんだん上げていくっていうのはこう色が、うん、濃いめにつくかどうかっていうのが彩度なんですね、
うん、
で彩度を上げ気味っていうのは、本物よりも、色を派手にというか、
うん、
色を濃いめに出すっていう調整なんですけど、
うん、
やっぱね白黒の食べ物は味気ないんですよ、
うん、
さっき彩りって話をしてましたよね、
はい、
なので彩りを、より強調するために彩度を上げると少し美味しそうに見えます。
うーん、なるほど。
なので、調整、まあ、写真の、まあ、レタッチというか、
はい、
そういうのができるのであれば明るめ調整、暖色系調整、彩度を上げるというのをやると、
はい、
まあまあ、ほいちょいというか、
うん、
インスタントに美味しそうになるんじゃないかと思います。
はい、
で撮る時の、まあ、工夫は、斜めからテカリを意識して、
うんうん、
立体感がどっちから撮るとあるかな、あとは、物の奥行きはどうかなって考えながら撮って、一回アップにチャレンジして、
はい、
うまくいきそうだったらアップで撮ってみる、
はい、
みたいな感じで美味しくというか美味しそうに撮れるんじゃないかと思うんですよね。
はい、
はい、なんとなくできそうですか。
そうですね、
あと、まあ、デジタルなので、 最初にも言った通り、何枚か撮ってみてね、
うん、
一番美味しそうなやつを選ぶっていうのもできると思います。
はい、
はい、あと iPhone とかね、 Android のアプリの中には、
うん、
お食事を美味しく撮れるアプリっていうのがあったりします。
ああ、ありますね。
まあ、サービスでもあったりするんですけど、
うん、
お食事用写真っていうのがあって、
うん、
そういうので撮ると、簡単に美味しそうになるんですけど、
うん、
多くの場合やってることはさっき私の方で言った、暖色系とか明るめとか彩度を上げるっていうのをいい感じにやってくれるっていうのが、美味しそうに撮るっていうのの自動調整だと思っています。
はい、
あとはね、一部だけにピント合わせて残りをこうぼかすみたいなことも、できるアプリがあったりするんですけど、
うーん、
ミニチュアを撮るみたいというか、
うーん、
なんていうのかな、一部だけピントがあって他、ピンボケのようにぼかすっていうのがあるんですけど、
はい、
それは使い方がちょっと難しくて、さっき言った美味しそうなところの肝ってどこだろうっていうのが探せるようになったら、
うんうん、
そこをピントをはっきりさせて、
はい、
残りをぼかすことでより強調するっていうのができるんじゃないかと思うので、
うん、
この辺もアプリによっては使ってみてもいいかもしれないなと思っています。
うん、
うん、今どのアプリのどうやって使うっていう話は一つ一つしませんけれども、
はい、
今言ったようなことを、気にしていると、そのアプリをね、うん、こう探して、なんだろう、選ぶときにも、
うん、
アプリがいまいちなのか、自分の取り方がいまいちなのかっていうのも分かるんじゃないかと思うので、
そうですね、
はい、ぜひその辺をね、
はい、
知ってから使うとより一層いいアプリに出会えるんじゃないかと思うので、あの、なんだろう、アプリが美味しそうって言ってるから、
うん、
美味しそうなんだって思っちゃいけないわけですよ。
は、はい。
やっぱこう自分がうまそうだって思うところが大事なので、
うん、
なのでその辺をね、ちゃんと自分で美味しそうかどうかを判断しつつ、
うん、
写真を撮っていただきたいなって思います。
そうですね、
はい、あとは最後に、やっぱりこう雰囲気が良くてとても美味しい料理の時には、
はい、
写真もいいけどこう雰囲気を大事にした方がいいし、
うん、
なんだろう、美味しそうに見えるのも、
うん、
なんだろう、美味しく食べるためのことなので、
はい、
美味しく食べることを重視してほしいなと思います。
はい。
はい、よくね、こう、ホニャララの写真っていう話をしてますけど、
うんうん、
私の中では、やっぱりこう、なんだろうな、体験を良くするための写真の方が、いいと思っているので、
うん、
あんまりこう、なんだろう、写真、写真、写真、写真ってなるよりは、
うん、
こう生活が楽しくなる写真にしてほしいなと思ってます。
そうですね、
はい、そんな感じで写真を、はい、写真じゃない、いや、ごめんなさい、食べ物を、美味しく撮るコツみたいなものは、お話ししてきました。
はい、
これからね、美味しいものたくさん出てきますし、
うん、
果物もあれば、なんだろうな、お料理、
うん、
あとは、東北だと芋煮とかね、こう外でやる、うん、食べ物、まあ、バーベキューは夏なのかもしれませんけど、
うん、
そういうのもあるので、ぜひこういろんなところで写真を撮って美味しい思い出を残してみてください。
そうですね、
はい、
そんなフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、
まずお詫びから、そんないの配信サーバーがですね、アップアップしてしまいまして、この収録をしている何日か前から、ダウンロードができない状態が続いていました。今、10月の4日になるんですけれども、今のところ復旧していますが、時たま配信できない状況に陥るかもしれません。申し訳ございません。皆様がたくさん聞いていただいたというので転送量が増えたことと、多分なんですけれども、ポッドキャストアプリを iPhone に入れて、聞いてらっしゃる方は以前のエピソードまでこうダウンロードする設定にされている方が多く、そちらを、たくさんこう過去の、配信分を再ダウンロードされたっていうところが原因なんじゃないかと思っております。一応ですね、対策を取って、復旧できるように サーバーがダウンしないように工夫はしているつもりですが、また何らかの形で、転送量が増えると落ちてしまうかもしれません。できるだけないように気をつけますけれども、もしダウンロードに失敗する場合など、時間を置いてもう一度試してみてください。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、結構ですね、こうサーバー、借りてるサーバーの容量いっぱいいっぱいで、なんていうんですかね、サーバーからダウンロードができなくなってしまう症状に何回かなりまして、そうすると実は配信もね、その同じサーバーのこうウェブのインターフェースを使ってやってるので、月火水は配信が危なかったんですよ。でちょっとね、工夫をして転送量を減らす努力はしてるんですけれども、なるべく多くの皆さんに聞いてほしいからこそ、ダウンしちゃいけないんですが、
はい、
私に聞いていただいて、不調になってしまったということで、こちらの不徳のいたすところで、して申し訳ないんですけれども、ぜひね、快適に聞いていただけるように、していこうと思っておりますので、引き続き、ごひいきによろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。一つお知らせ。
はい。
次回、そんなフォト内緒、来週はですね、私が日本にいなくて収録ができないので、お休みにさせていただきます。この配信は、10月11日ですが、次の18日はお休みをします。
はい。
その後25日は配信予定ですので、一回お休みというのをよろしくお願いします。あとですね、メールを何通かいただいてるんですが、そちらについては、次回またはその次の回に取り上げたいと思います。
はい。はい、
ちょっとですね、写真のレタッチの話とか、ご質問が来ているところもあるので、
はい、
ちょっと、ね、上級編のお話になるかと思うので、
はい、
下平さんの回に取り上げるかと思っております。
はい、
はい、ということで恒例の告知をして締めたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメント、質問、リクエスト、また、応援のメッセージ、何でも結構です。お送りくださいませ。投稿はですね、我々の村内ウェブサイトまたはメールでお願いします。メールで送っていただく場合にはメールアドレス sonnap@0438.jp、 そんな p、 フォトの p ですね、アットマーク数字で 0438.jp になります。また我々村内のサーバーから送っていただく場合には sonnai.com、 sonnai.com のサイトに行っていただいて、そんなフォト内緒のアイコンをクリックしていただくと、右側に、投稿フォームありますので、そちらからお願いします。なるべくね、
はい、
いただいたメールについては取り上げたいと思うんですけれども、
はい、
ちょっと番組の内容と考えつつ、ご紹介していければと思います。
はい、
はい、あとですね、前々回もお知らせしたかな、今回みたいにちょっと配信がうまくいかないときや配信サーバーが不調なときなど、こちらからお知らせをする手段を持っておきたいと思っていて、ツイッターをやられている方はですね、ツイッターのそんなプロジェクトのアカウントをフォローしていただけると、配信がうまくいってないとかそういう、こう情報がお送りできますので、ぜひフォローの方をお願いします。アカウントはそんない P、 S-O-N-N-A-I-P、 そんないプロジェクトですね、になっております。はい、またですね、こちらからリスナーの皆さんにお知らせがお送りできる、そんない友の会というのも、はい、我々やっておりまして、
はい、
先ほどのウェブサイトの方でそんない友の会のリンクからメールアドレスを登録していただくと、こちらからのお知らせが届くようになっております。
はい、
友の会特別音源というのも考えてはいるんですけれども、ちょっと滞っておりますが、
そうですね、
はい、いくつかですね、
はい、
計画はございますので、はい、そちらの方に登録もお願いします。
はい、
はい、ということで、渡辺さんとお送りしてきましたそんなフォト内緒、この辺で終わりたいと思います。はい、お送りいたしましたのは吉安と
渡辺でした。
それではさよなら。
さよなら。